白い鳥。著者、楠山正雄。音訳者、大石佳代。一。昔、近江の国の余呉の海という湖水に近い寂しい村に、イカ富という漁師が住んでおりました。ある晴れた春の朝でした。イカ富はいつものように漁の支度をして湖水の方へ降りていこうとしました。その途中、山の上に差し掛かりますと、今までからりと晴れ上がって明るかった青空がふと曇って、そこらが薄ぼんやりしてきました。おや、雲が出たのかと思って仰向いてみますと、ちょうどイカ富の頭の上の空に白い雲のようなものがぽっつり見えて、それがだんだんと広がって大きくなって、今にも頭の上に落ちかかるほどになりました。イカ富は不思議に思って、なんだろう、雲にしてはおかしいなぁと独り言を言いながら、じっと白いものを見つめていますと、それはイカ富の頭の上をスーッと流れるように通り過ぎて、だんだん下へ下へと余呉の海の方へと下っていきます。やがてキラキラと湖の上に輝き出した春の日を浴びて、ふわりふわり落ちていく白いものの姿がはっきりと見えました。それは8羽の白鳥が雪のように白い翼を揃えて静かに舞い降りていくのでありました。イカ富はびっくりして、ほう、えらい白鳥だと言いながら、我を忘れて険しい坂道を夢中で駆け下りて、白鳥を追い追い湖の方へ降りていきました。やっと湖のそばまで来ましたが、もう白鳥はどこへ行ったか姿は見えませんでした。イカ富は少し拍子抜けがして、そこらをぼんやり見回しました。すると水晶を溶かしたように澄み切った湖水の上に、いつどこから来たか8人の乙女がさも楽しそうに泳いで遊んでいました。乙女たちは世の中に何にも怖いことのないような罪のない様子で、きれいな肌を水の中に浸していました。イカ富は、っと言ったなり見とれてそこに立っていました。すると、どこからともなくいい香りがスースーと鼻の先へ流れてきました。そして静かな松風の音に混じって、さらさらと薄い絹のすれ合うような音が耳の端で聞こえました。気がついてイカ富が振り返ってみますと、すぐ後ろの松の木の枝に、ついぞ見たこともないような美しい真っ白な着物がかけてありました。イカ富は不思議に思ってそばへ寄ってみますと、美しい着物はみんなで8枚あって、それは鳥の翼を広げたようでもあり、長い着物の裾を引いたようでもありました。それがかすかな風に吹かれては音を立てたり香りを送ったりしているのです。イカ富はその着物が欲しくなりました。これは珍しいものだ。きっとさっきの白い鳥たちが脱いでいったものに違いない。すると、あの8人の乙女たちは天女で、これこそ昔から言う天の羽衣というものに違いない。こう独り言をつぶやきながら、そっと羽衣を一枚取り下ろして、家へ持って帰って宝にしようと思いました。でも水の中にいる乙女たちがどうするか様子を見届けていきたいと思って、羽衣をそっと抱えたまま 木の陰に隠れて見ていました。8人の乙女たちはややしばらく水の中でのびのびとさも気持ちよさそうにお魚のように泳ぐ形をしたり、小鳥のように舞う形をしたりして、余念なく遊び戯れていましたが、やがて一人上がり二人上がり、松の木の下まで来ると天然に羽衣を取り下ろしては体にまといました。そして一人一人パーッと羽衣を広げては舞い上がっていきました。とうとう七人まで乙女たちはみんな白鳥になって空の上に舞い上がりましたが、一番おしまいに上がってきた八人目の乙女が見ると自分の羽衣は影も形も見えません。松風ばかりが寂しそうな音を立てていました。乙女はその時、まあ私の羽衣がと言ったなり、慌ててそこらを探し始めました。もうその時には仲間の乙女たちは七人とも空の上に舞い上がって、見る間にずんずんずんずん遠くなっていきました。まあどうしましょう、羽衣がなくなっては天へは帰られない、と乙女は暗い目をして恨めしそうに空を見上げました。青々と晴れた大空の上にポツンポツンと白い点々のように見えていた仲間の乙女たちの姿も、いつの間にかその点々すら見えないほどの遠くに隔たって、間には春の霞が幾重にも幾重にも立ち込めていました。天にも帰られない、地にも住めない、私はどうしたらいいのだろう、と羽衣をなくした乙女は足ずりをして嘆いていました。さっきからその様子を陰で眺めていたイカトミはさすがに気の毒になってのこのこ這い出してきて、あなたの羽衣はここにありますよ、と言いました。出し抜けに声をかけられて乙女はびっくりしました。それから人間の姿を見ると二度びっくりして慌てて駆け出そうとしました。しかしふとイカトミの小脇に抱えている羽衣を見ると、急に生き返ったような笑顔になって、まあ嬉しい、よく返してくださいました、ありがとうございます、と言いながら手を出して羽衣を受け取ろうとしました。けれどイカトミはふと羽衣を抱えていた手を後ろに引っ込めてしまいました。お気の毒ですが、これは返すわけにはいきません。これは私の大事な宝です、と言いました。一旦気の毒になって羽衣を返そうと思ったイカトミは、急にまたこのきれいな乙女が好きになって、このまま別れてしまうのが惜しくなったのでした。まあそんなことをおっしゃらずに返してくださいまし、それがないと私は天へ帰ることができません、と乙女は言ってハラハラと涙を流しました。でも私はあなたを天へ返したくないのです。それよりも私のところへおいでなさい、一緒に楽しく暮らしましょう、とイカトミは言いました。そしてずんずん羽衣を抱えたまま向こうへ歩いていきました。乙女は仕方がないので悲しそうな顔をして後からついていきました。乙女は羽衣に惹かれてとうとうイカトミの家まで行きました。そしてイカトミと一緒にそのお母さんのそばで暮らすことになりました。でも 始終どうかして天に帰りたいと思って檻があったら羽衣を取り返して逃げよう逃げようとしました。イカトミも乙女の心を知っているので羽衣をどこかへしまったまま乙女の目には触れさせませんでした。乙女は毎日のように空を眺めては人知れず悲しそうなため息をついていました。